スナーの方からよく聞きながら自分は上げまんだろうか下げまんだろうかって考える、
うん、
で私は集団でご飯を食べたりしないから、うん、上げまんかもしれないって思う、
うん、
でもいや下げまんかもしれないって聞きながら思う瞬間があるっていうメールをよくいただくんですけれども、うんう
ん、まずは上げまんか下げまんかって迷ったらもう下げまん。なぜならば反省しないから、その人は反省してないんだよ。見極めっていうのは反省じゃないんだよ。私はひょっとしたら上げまんかもしれないけど下げまんかもしれないって考えてるうちはその人は行動を反省しないんだよね。みんなね、私は上げまんですか下げまんですかって一生懸命聞いてくるんだよね、うん、聞く人は下げまん。なぜならば反省して努力してないよね。で自分は上げまんだと思った人はやばい下げまんに感染しそうなことやってた、もう今度からやめようって思うから迷わないよね、うん、だからこの例えば CD の聞き方も、いやひょっとしたらやばい下げまんかもって言ってる人ってその行為を改めようとしてないよね、うん、もう二度とやめようと思ってないの。あ、こんなことしてるわ、私はひょっとしたら下げまんかもしれない、どっちどっちどっちってどっちどっちどっちって言ってるうちはもう下げまん、迷わず迷うことなく言い切ります、下げまんです。反省してないから。上げまんの子ってすごい反省する。うん、でこれもあなたは下げまんの子にあなたは下げまんですよって言うと、もうブチ切れるよね、大体。そんなことありませんって。うん、で、上げまんの子はね、あ、やばい、そんなことやってたかもしれないって。うん、思い当たる節がきちんと出てくる。あ、それ私やってたかもしれないって。うん、だから、別に下げまんちゃんは下げまんちゃんでね、ある意味運の悪い男がいっぱい寄ってくるし、モテモテかと言えばある意味モテモテなんだよね、うん、だから不幸感は何もない、なんとなく漠然とつまらないハッピーじゃないっていうだけ、うん、友達も多いし恋人もいっぱいって、恋人いっぱいってモテモテじゃん。だから別に悪口を言ってるわけじゃないんでね、どちらの生き方もありだということ。どっちにしなさいっていう議論じゃないんだよもうこれは。下げまんの生き方をしなさいとか上げまんの生き方をしなさいとかっていうことじゃなくて、ただ現象を淡々と語ってるだけなんだよね。こうですよ、こういう世界がありますよ、こういう世界、上げまんの世界がありますよ、下げまんの世界がありますよって。だから占い師の人ってなんであんなに冷たく言い切れるかっていうと、こうしなさいっていうことを言わないからなんだね、うん、ただ現象を語ってるわけで、海の好きな人もいれば山の好きな人もいるって、それだけのことなんだよ。うん、北半球に住んでる人もいれば南半球に住んでる人もいて、どっちに住みなさいって言ってないんだよ、うん、それを北半球に住みなさいとか南半球に住むべきですか、北半球に住むべきです、私はどっちですかみたいなことを聞いても仕方がないんだよね。それと同じ、下げまんの世界に生きてるのと上げまんの世界に生きてる、うん、だけのこと。でもせっかく上げまんに産んでもらったのに下げまんに感染したらかわいそうだなって、もったいないことしてんなって、もったいないって感じでね、かわいそうじゃないんだよね、もったいない、
うん、
でもそれも人生かなって。運のことを考えていくとね、それこそ諸行無常になっていくんだよね、
うん、
あんなに成功した人が下げまんの女の子にちょっかい出しちゃって転落していく姿って、うん、それを目の当たりに見ちゃうわけだよね、
うん、
うん、そうすると、ああこんなあんなもう別人になっちゃうよね。あんなにコツコツ頑張って努力して、やっぱり成功するということは、それは世の中の人に何か幸せを提供したから仕事もうまくいき会社も大きくなりってやったのに、たった一人のサゲマンちゃんに関わることによってもう別人になって転落していくっていう、人が変わったようになってしまう。それを見ると、いや こんなもんかなって、うん、思ってしまうっていうことだね、うん、これがやっぱり運というものを考えると、いや現実ってすごいよねって思わざるを得ない。だから気をつけなければいけないって、少なくとも自分は気をつけなければいけないし、うん、自分の愛する人も大事にしないといけないと思うし、僕の仕事から言うと、僕は下げまんに感染するわけにはいかないんだよね。なぜならば表現する人間なので、本とかCD とか DVD だとか講演だとかって、僕がもし下げ物に感染してしまうと、それを世の中にばらまくことになってしまうんだよ、うん、だから少なくともそれはやってはいけない。特に表現する人間っていうのは、それを下げ物に絶対関わっちゃいけないっていう、うん、企業の経営者だったらただ会社潰れるだけでいいんだよ。自分が作った会社を自分で潰してるわけだから別にね、うん、誰に文句言われる筋合いないんだよね。でも僕らは表現者なので、表現者っていうのはそれを聞いちゃった人が、うん、下げ間になってはいけない、下げ間にしてしまうっていうね、責任があるんだよね、うん、だから下げ間と関わってはいけない、うん、お坊さんが昔は結婚しちゃいけないとかいうのがあったっていうのは、やっぱ同じことだよね。女性と関わると下げ間に関わってしまう危険性があるということね。そうするとお坊さんっていうのはやっぱ表現者なので、人にエネルギーを与えていく、人に言霊を与えていく人なので、結婚した相手が下げ間にだったらね、もうそれをばらまくことになるよね、うん、だから多分そのリスクを回避するためにタブーという形にしたんだろうね、うん、
今あの経営者だったら潰れるだけっていう話ありましたけど、うんうん、仕事においてもやっぱり、うん、常に付き合う人とか関わる人間関係がいっぱいありますよね、うん、はい、でその中でも波長の合う人合わない人、うん、なんか運がいい悪いっていうのがあって、うん、その波長が合う人同士で付き合っていきたいと思うと、
うん、
どんどんそのこれまで関係のあった人とかを、うん、じゃあもうやめていこうとする、
うん、
そうしていくと、なんだろうな、これまでのその取引があるとか、
うん、
その辺はもうあまり関係なくバッサリして問題ないんでしょうか、うん、
要は、
はい、
売上が減るということだよねぶっちゃけて言えば、
はい、
売上が減って食べていけるかっていうことだよね、うん、要はお客さんの数を増やしていくとよりも、お客さん自分が付き合っていくパートナーにしてもね、数を減らしてその人と長く付き合っていくというやり方、こういう商売のやり方をした方が食べていけるということ、うん、結局お客さんの数を増やしちゃうとその1年は売り上げが伸びるんだよ、ところが行き詰まる、うん、結果としては長期的なことを考えたらお客さんの数を減らした方がその人は長くやっていける。でこの人は運がいい人、それから波長が合う人みたいな人とやってる仕事が儲からない仕事、
うん、
儲からない仕事だから、こんな儲からない仕事やってていいのかなっていうふうに不安になるかもしれないけども、入ってくる金額とその人からもらう運気と合計で考えないといけない、うん、
はい、
うん、そうすると生涯における何が大事かっていうと、いかに運気をもらうかっていうことのが大事なんだ、うん、お金をどんなにたくさんもらっても運気を減らしていくようなやり方をすると、やがてその人は転落していってしまう、うん、だから意外に儲からない仕事っていうのをやっといた方がいいってこと。儲かる仕事っていうのは誰でも寄ってきちゃうんだよね。で、儲からない仕事だけどそれでも一緒にやろうって来てくれる人、うん、それはきっと運気をくれる人だよね。儲けすぎちゃいけないんだよ、だから、うん、儲かる仕事の時の方が危ない、うん、運気を減らしてることに。運気のカウントって税務署も見ないしさ、自分の家計簿にも乗らないよね。でもそれをはカウントしておかないといけない。今この仕事をすることによって自分の運気は上がってるのか下がってるのかって、うん、この一つの仕事をすることによって自分の運気は上がったか下がったかっていうところを判断しないといけない。で、運気が上がれば結果お金はついてくる、うん、で、運気が上がればお金がなくても生きていける、うん、それから運気が上がればお金は結果としてはついてきてしまう、うん、で、運気を逃がせば一時お金が入っても結果出ていくんだよね、うん、お金が入ってきたからといって運気が入ってくるとは限らないんだよ、うん、運気の結果として入ってくるお金はいいんだよ。でも運気と連動しないで運気と交換に入ってきたお金っていうのはこれやばいよね、
うん
うん、つまりマイナスの運気を背負ってるんだよそのお金に、
うん
うん、で往々にしてお金って下げ満を引き寄せるんだよね、
うん
うん、だから儲かる仕事って危険なんだよ、下げ満が寄ってくるから。で、儲かるっていうことはすごい怖いことなんだね、
うん、
だからお金ばっかりで生きていかないようにするっていうのはその人は清い心なのかっていうと全然清いとかではなくて、いや下げ満が寄ってきてくるから怖くてしょうがないからお金を持たないようにしてるだけで、それだけのことなんでね。大富豪になった人たちがみんな慈善事業したりチャリティーしたりボランティアしたり寄付したりしてるっていうのはそれが分かってるからだよね。大富豪になるような人だからね、やっぱり運気というものを直感的に感じ取ってる人なんでね、やばいって分かるわけだよね。うん、これはたまりすぎて危険な今状態にあるって、うん、これは吐き出しとかないといけないって。いや、ビル・ゲイツとかは気づいてると思うよ、うん、だからすごい寄付をするんだよね。いい格好でも何でもないんだよ、怖さを知ってるんだよね。運気の、運気とお金の関係の怖さをよく知ってる、う
ん、その大富豪の中には、
うん、
一度はやっぱりお金を持ちすぎて天狗になって、
うん、
痛い目に遭った人もいるわけですかね。
うん、っていうか天狗になってというよりは下げまんちゃんが寄ってきたことに気づかないでつい下げまんちゃんに関わっておかしなことになり始めるでしょ、うん、あ、大富豪はね、大富豪になるような人だから、
うん、
そもそもは運というものが理解できてる人だから、
うん、
この子は下げまんって分かるんだよ。分からないんじゃないんだよ、こっからだよ、さっきの話なんだよ。下げまんと分かってるのに分かれられないんだよ、これが終わりだよね、
うん、怖 です、うん、
下げマンかどうかわからないで付き合ってるんじゃないって、うん、この子は明らかに下げマンだと分かってるのに別れられないんだよ、うん、だからある意味もうそうなるとその人っていうのは自分の末路が読めてしまってる、うん、末路っていうのは、うん、まあ会社を追い出されるとか会社を潰してしまうとか究極は自分の寿命だよね、うん、でそういう人ってパートナーもちゃんと仕事のパートナーもいてでその人たちっていうのはやっぱり運気が分かってる人たちだからあこの自分の相棒の運気がこの下げまんちゃんで終わったということも分かっちゃうんだよ、うんうん、でその下り坂を見てるともういくつで死ぬまで分かっちゃうんだよ、うん、でももうそれを止められないんだよね本人が、うん、さっきの下げまんちゃんがバカなことしてると分かってるのにやめられないってこれが下げまんちゃんの特徴ね運の悪い男っていうのは自分が付き合ってる子が下げまんでこのまま付き合ってると会社も転落する自分の今まで頑張ってきた地位も名誉も全部なくす社会的評価もなくす、うん、で寿命も終わるあと何年でって分かってるのにやめられない、うん、でそんな人がいっぱいいるんだよ、うん、ひたすらもう五輪中に向かってる人がその上がるスピードもすごいけど下がるスピードも凄まじいよね、うん、でもやめられないんだよもう仕方ないもうそれがやっぱりその人の業なんだよね、うん、だからやっぱりそこまでの人だったんだということでしかないんだよねうんだから来世はまた一からやり直しだよねそうなると、うん、せっかく上がりのところまで来たんだけど上がりではなかった